おはようございます。皆さん、今日は第二歴代史17章を皆さん一緒に読んでいきましょう。メッセンジャーはスザンナ・ユエン牧師先生です。ジェイソン牧師先生と HK ホーキッド牧師先生が言ってました。ああ、運営委員会のこのリーダーたちがいないからみんなリラックス今頃してるよね、できるよねというふうに先生たちが話していました。そうですね、この族長たち、またリーダーの人たち、また牧師先生たちは今マレーシアにリトリート旅行にいます。長老たちもいません。でも主に感謝します。私たち教会スタッフはこの休日ですけども、皆さんこのように来て、もう本当に主の言葉愛しモーニングデボーションに出席、このようにみんなでできていること本当に感謝します。そしてみんなで一緒に本当に主を賛美できることを感謝します。この17章ではもう、この戦いがないですね。この17章は戦いが終わりました。この朝王ですね、朝王が攻め取った、本当に敵から攻め取った時にこの金や銀が朝王に与えられました。そしてアラム王にも本当に一緒に敵と戦うように本当に助けを求めました。でハナニアの言葉、この先見者ハナニアの言葉もですね、彼は聞きます。でこの朝王の最後の2年は本当に民を抑圧しました。朝王はこのハナニアの預言者に対して怒りましたね。そのゆえ朝王のこの生涯の最後の生涯はいいものでありませんでした。この朝の王の愚かな行動により、この最後の2年はイスラエルにとってすごい大変な時期でした。それ17章ですね。この17章はこの朝王のこうユシャパテが変わって王となりました。もちろんこの王様全員の王はもちろん良い王様になりたいと彼らは本当に努力しました。王として弱い王ではなくて本当に強い王様に、みんな全ての王はそういうふうな王になりたいと思っています。この第二歴代史、いろんな本当良い王様また悪い王様を見ることができます。この歴代史で見るこの王様、良い王様悪い王様、彼らに共通しているのは何を選択しているか、この王様としての行動をどのような行動を選択しているのかが鍵です。この3節ですね、主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んでバールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩みと。でヨシャパテはこの父の神を求めることができました。で歴代史16章ではこの朝王がこの良い選択をすることができなかった。最後に彼の生涯の最後にですね、でまたエリアはこの北王国、北イスラエルに対してこの警告をしたりしました。この時代にですね、まあ、この列王記を見ますと、こう彼はこの預言者の声、この神様の声を聞いて本当に従うかどうかが選択が迫られていたことが書かれています。このアハブ王のように悪い選択をすることがするのか、そして主の目にかなわないことをするのか、主の目にとって本当に悪いことをするのか。このヨシャパテ王もこのようにして悪い王様のようにこの選択することができました。しかしこの3節見てください。バールに求めず、で彼は先祖ダビデの最初の道を歩んだと書いています。この17章この1節ではヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。この勢力を増し加えたんです、イスラエルに対して。この北王国ですね、このヨシャパテのひいおじいちゃんはヨラブアムです。 で、ヨロブアム自身も勢力を増したと書いています。で、ヨロブアムは自分を本当に、詰めることができた。そして、たくさんの精鋭たちを取り置くことができたんですね。これ17章1節から6節で、信仰を強めよです。 1節から6節のこのタイトルは信仰を強めるというタイトルです。イスラエルに対して守備を置きました。守備隊を、これ2節ですね。このエフライムの町に守備隊を置きました。この北を、その時の北王国と南王国はこの敵対していました。で、5節です。主は王国を彼の手によって確立された。この確立されたというのは、この守備隊もまた攻撃するこの軍隊も、この全部強い軍隊として本当に主によって強くされたということです。またなぜこのようにヨシャパテがこの王国を強めることができたというのは、このヨシャパテのこの信仰によってですね。このヨシャパテは自分の信仰を強めることができました。で、ヨシャパテはこの父の神に向かって、この父たちの、このダビデの父の道を歩んだんです。ご説見てください。主は王国を彼の手によって確立された。で、このすべてユダの人たちはこの王様にこの贈り物を持ってきました。ユダの人々は皆王様に贈り物を捧げたと書かれています。で、6節見てください。彼の心は死の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いたと書いています。で、彼は死にこのついていこうと励みました。そして結果的に偶像をユダから取り除くことができました。このメディア部門ですね、彼はキーマンです。で、このビデオをこの編集するときに、この一つのこの言葉を、この字幕を入れるときに、もう本当に大変なこと知ってますか？そういうこのようなビデオがこの YouTube とか、いろいろなこのウェブサイトにありますね。この、まあ、このようにして、このメディア部門は大変なんですけれども、でも、どのようにして作って、この画像やこういう編集していきたいのかっていうのを、本当に作る人の手によって、この選択が任されています。そして、皆さんが見るような YouTube、いろんなウェブサイトの動画が出来上がっていくわけなんですね。まあ、このようにして、ヨシャパテも、この選択によって、人々を一緒に立ち返らせることができました。この選択がすごい重要です。この選択するということはとても難しいことです。で、ヨシャパテは自分の信仰を奮い立たせることを選択することができました。そして9節ですね。主の律法の書を携えていき、ユダのすべての町々を巡回した民の間で教えた。このヨシャパテはユダの町々を巡回して、この主の律法を教えるというこの選択をすることができました。11節見てください。まあ、彼の父アサ王よりもすごい素晴らしいことが起きています。そしてこの教えというのは本当に主の律法、主についてのこの主の言葉についての教えです。そしてそれから主への恐れが本当にユダ王国に生まれました。で、その時にこのレビ人、このヨシャパテはレビ人を選びました。このレビ人というのは、この主の律法を教えるのが本当に役目です。そして、ヨラムダド、またエリシャマ、ヨラムダドの祭司も一緒に同行したと書いています。一体何を教えたんでしょうか、彼らは。ただ知識を人々に教えたのでしょうか。で、ヨシャパテはすべての人々、すべての家々に、この主の言葉を教えたいというこの願いを持ちました。この歴代史 第二歴代15章を見てください。アサオです。まあ、アサオは最初は、このアザルヤによって、この、主はアサオに語りました。この3節です。長年の間、イスラエルで誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。まあ、このようにして15章を見ると、今までこのイスラエルの間に主の教えを教えるという、この習慣というものはなかったんですね。この習慣と言いましたこの期間という、この主の律法を教えるこの期間がなかったんです。そしてユサパテ王はこの人々を恐れでコントロールするのではなくて本当に心から主の言葉を求めさせるためにユサパテは主の道を歩みました、まあ、人々を主のこの言葉のもとに導いたんです。これ全ての人々のこの霊が神様に向き始めました。まあ、たまにはこの教会が言うからでもしょうがないから、まあ、教会に従うかというたまに私たちはそう思うことがあります。例えば年越し祈祷会、まあ教会が言ってるから、まあ、年越し祈祷会に、まあ、出席しないといけないかなって思いますね。しかしそれではなくて本当に心から主を求める。この受難所、彼らは本当に、この人々は心から求めるようになりました。なぜ私たちの場合ですね、年越し、祈祷会に出席するのか、またなぜ私たちは24時間祈祷をしているのか、なぜ私たちは主を待ち望むのか、まあ、なぜ私たちはこのようなことをするのかということを、このセルの中で、分かち合ったりします。この十節見てください。そこで、主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者誰もなかったと書いています。これ、ペリシテ人、またアラブ。彼らは戦いを仕掛けることはなかったんです、その時。まあ、戦いを仕掛けるどころか、この彼らは貢ぎ物をヨシャパテのもとへ持ってきたと書いています。この11節ですね。まあ、ヨシャパテにアラビア人が羊の群れやお羊、また親木を持ってきてるんですけど、まあ、アラビア人たちは、このイスラエル、このユダの人々が、この主に捧げ物を捧げるときこのような動物を使うと知っていました。のでこのようなものを持ってきたんですね。この異邦人の国でさえこのようにしてこのユダに持ってくる、これものすごくすごいことです。この12節見てください。ヨシャパテ次第に波外れて巨大になりと書いています。ただ強いだけではなくて波外れて強大になりと書いています。でそれで中東ではものすごく強い国になりました。この最強の王国となりました。でヨシャパテはこの兵士たちを強めることに専念しました。まあ、同じく私たちもセルグループの中で私たちの弟子たちを強めることがすごい重要だと思います。まあ、たまに私たちはもうセルを導くことができないかもしれない、このセルメンバーが少ないからもうできない、もうこれ以上続けることができないかもしれないと思います。しかしヨシャパテを見てください。ヨシャパテは一回も諦めず前に進むことに専念しました。でヨシャパテはこの町々を築いたと書いています。この農業でさえ彼はこの多くの食物を収穫できるようにしました。13節です。ユダの町々で多くの工事がありエルサレムで有志である戦士たちを抱えていたと書いています。まあ、このように主は私たちに語っています。私たちは続けて私たちの信仰を強め続けていきましょう。この14節15節16節に出てくるこのような兵士たちはこの エルサレムを守るために、守ることを中心に鍛えられた兵士です。まあ、以前にジェイソン牧師先生がこの前の章でこの58万ぐらいのこの兵士たちをこの配備したと書いています。しかしヨシャパテは100万ぐらいの兵士を抱えることができました。もう全然この数が違いますね。このヨシャパテがヨシャパテ自身の信仰を強め続けることをしたので、この良いこの主にかなう王様になることができました。これはヨシャパテがどの道に進むか自分で正しい選択ができたことによります。もちろん皆さんもこの弱い人になりたいと思いませんよね。この悪い人になりたいと思う人はいないと思います。私たちは良い人になりたいです。主の目にかなった人になりたいと思い、皆さん思っています。まあ、どのようにして自分が主の目にかなうものと知ることができるのか。まあ、行動です。まあ、行動ですね。どんな行動をするにも神様に聞く、これが大切なことです。神様に世に頼んでるか、神様について言ってるかどうかが本当に重要です。本当に、愛し続けるか、また愛すことをやめるのか、どちらかの選択、私たちはどちらも選択することができます。時々私たちはどのように選択すればいいのかわからない時があります。しかし私たち611ではコアバリューというものがあります。コアバリューがありますね。このコアバリューによって、この聖書の御言葉で、コアバリューによって私たちは この良い選択することができます。私は先日はこの新学校のためのこのキャンプを準備する、この時がありました。この新学校のオリエンテーションキャンプですね。私たちは本当にこのために祈りました。この準備する中で私たちは祈り続けました。キャンプのために。そしてこのコアルバリューですね。で、去年のオリエンテーションキャンプですごい大きなアクティビティをやったんですけども、それはこのコアバリューを使ったこのアクティビティでした。このようにしてこのコアバリューに従うときに、私たちはこの人を裁くのではなくて恵みを選択する、このような行動がこのコアバリューからコアバリューによってこの取ることができます。もう私たちの人生の中で私たちは良い選択をすることができない時がると思います。このヨシャパテのこの選択というのはただ人のためではなくて、またただ父がやったなんか伝統的なものではなくて、このヨシャパテ自身が神様についていきたいという心から生まれたこの選択でした。で、皆さん立ち上がって賛美していきましょう。